オールデイ日本保育スタンドバイユー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは、坂崎です。今日は坂崎トピックス、子ども家庭庁の話を少ししていきたいと思っています。今日は子ども家庭庁から、就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針の最初の部分までお話をして、次につなげていきたいなというふうに思っています。小学校就学前のすべての子どもの健やかな成長に向けた子ども家庭庁の取り組みということになりまして、子ども家庭庁大きくは、2つですね。就学前の子どもの健やかな成長のための環境の確保、子育て支援、総合調整、勧告権等、これが1つですね。もう1つ、まあ3つあるわけですけど、2つ目が保育所等を所管、認定子ども園を共管、3つ目が教育、保育給付など子ども子育て支援の事務を掌握。まあそんなことだと思いますけれど、大きくは子ども家庭庁がどういうふうにして進めていくのかということと、文科省のことを少し話をしていきたいと思いますね。子ども家庭庁としては、仮称ではもうなくなりましたけれど、就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針を新たに策定し、まあ、これを閣議決定するんだと。未就園児を含む就学前のすべての子どもの育ちの保障に向けた取り組みを子ども家庭庁が主導し、強力に推進しますと。そうすると、指針ができて、そういうことから、まあ、子育ちの保障に向けた取り組み、まあ、例えば事業とかになるんだと思いますけど、そういうことが主導し、強力に推進していくんだと言ってるわけですね。もちろん今までのことを考えていくと、例えば保育所が、なんて言いますかね、幼稚園教育要領に定められた、定める際に子ども家庭庁にあらかじめ協議をして、作成された要領は、文科大臣と内閣総理大臣が共同告示化をしていくってことになるんだと思うので、保育指針を定める際には文部科学省があらかじめ協議していくんだと。で、策定された指針は内閣総理大臣と文科大臣が共同告示化していくような関係性になる。まあ、私は一貫して一つのものにしていくべきだというふうな考え方なので、そのことは皆様方に伝えておきますけど、まあ、認定こども園は幼保連携型認定こども園の教育保育要領を内閣総理大臣と文科大臣が策定して、認定こども園に関する、まあ、事務のことや縦割りの問題については、まあ他の2つに比べると問題を解消していくんじゃないかなというふうに思います。調査とか施設整備事業とか災害復旧事業とか、まあこういうことについて今までこう内閣府の、例えば保育所の方と幼稚園の方からみたいなことがあったわけですけれども、こういうことは一本化していくんだろうなと思います。まあいずれにしても3施設の教育保育内容の基準の整合性を制度的に担保して、いずれの施設でも共通の教育保育を受けることを可能にしていくっていう仕組みが変わらないとすれば、次の指針要領は結果的に今と変わらないということになるんだと思いますので、非常にどうなのだろうかなと思います。まあそういうことのためにも、上に就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針ができるというふうに考えるのが望ましいのか、だからといってわざわざ3つのものをまた作る必要があるのかなというふうにも思ったりもします。もう一つはやはり今回大きいのは未就園児で、いずれの施設にも通っていない未就園児について、子ども家庭庁が主導して実態を把握する、一時預かりや地域子育て支援、幼児教育保育の利用につなげる等のアウトリーチ型支援を強化していく。アウトリーチ型支援。まあ私は最近この言葉を使っていて、週1、2回通うような子どもたちもアウトリーチ型支援を強化していくっていうふうな使い方を少ししています。 先ほどから話をしている子ども指針のことについて少しお話をしていくわけでありますけれども、どういうふうに書かれているかということに関して、令和、3年の12月21日の閣議決定、前の回の時にも話をしたんですけど、子ども真ん中社会を目指す子ども家庭庁の創設の中にこういうふうなことが書かれています。4、子ども家庭庁の体制と主な事務の生育部門、括弧2、就学前のすべての子どもの育ちの保障に関しては、子ども家庭庁は就学前の子どもの健やかな成長のための環境確保及び子どものある家庭における子育て支援に関する事務を所轄し、幼稚園に通う子どもやいずれの施設にも通っていない乳幼児を含む、ですから、ここはこういうことですよね。子ども家庭庁の中に入っている就学前ですから、普通に考えると現在の保育所と認定子ども園等、これに関する事務を掌握し、幼稚園に通う子どもやいずれの施設にも通っていない乳幼児を含む就学前のすべての子どもの育ちのための保障を担うと。ですから、幼稚園も入っていない子どもたちの育ちの保障もすべて行うのですと。幼稚園、保育所、認定子ども園、以下3施設というんですけど、家庭地域を含めた政府内の取り組みを主導します。で、そのために、就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針を新たに閣議決定し、これに基づき強力に推進するんだって言ってるわけです。実はこの生育部門の後半の方には、やっぱり文科省を中心として教育保育内容の基準を、まあ、共同告示課で策定するんだということをこう書いてるわけですけれど、この一番まず上に就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針ということを書いています。前にも少し話したんですけれど、そうすると就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針ができて、その後今行われています架け橋プロジェクトで5歳児の接続というものがある程度できて、それを受けて、幼稚園、認定子ども園、保育所の教育保育内容の基準をともに策定していて進めていくというふうなことが大事なんだなというふうに思います。さて、この就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針について、皆様方ご存知のように7月の12日に1回目の、会議がありました。今回の、まあ、就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針に関しては有識者ということで、たまたま私も選ばれているんですけれども、今回はですね、基本的には各委員の方々の自己紹介に関わることや自分が思うことについてお話をそれぞれがしていったというふうになります。私がどんな話をしたのかということも大事かもしれませんけれど、むしろ今後の話をしていくことがすごく大事だと思っていますので、少し今後の話も少ししていきたいと思います。今回は非常にこうそれぞれ幅の広い委員を呼んでいますので、まあ一応私の意見も喋るわけですが、大事なのは9月に、すべての子どもの健やかな育ちを保障するための子どもの育ちを支えるすべての大人が共有すべき内容とその手法。すべての就学前の子どもの育ちを保障すべく、子どもの育ちを支えるためのすべての大人が共有すべき内容とその手法。同じく9月には、すべての就学前教育保育施設において共有すべき内容と手法。この2つが話がされます。大人が共有すべき内容と、すべての就学前教育保育施設ですから、私たちの幼稚園、保育所、認定子ども園だけではなくて、認可外施設や障害児の通所支援事業所なども含めた形での共有すべき内容とその効果的な手法ということになりますので、次の9 9月の、論議は非常に大きな論議になっていきます。さらに10月には未就園児の支援のための方策、まあ、これは先ほどから少し言っているように今年度子ども家庭庁設置設立準備室において実施する調査研究事業の成果も参考に検討するわけですけれども、未就園児を例えば行政等でどのような支援をすることがいいのかという方策も含みながらこの未就園児の支援のための方策、また家庭や地域における子育て支援の充実、まあ、体罰等のこともありますのでこういうことが10月に行われて話し合いになりますので非常にこう大きな話し合いが9月10月まあ、意見が出されてそれが、ね、年度末に向けて概要としてまとまっていくというふうになっていくんだと思います。このことあまり架け橋プロジェクトのような形でこう焦点があまり当たってないような気がいたしますが今回の子ども家庭庁を作るための最も、基本的な指針でこれを閣議決定していくわけですから非常に大きな話です。私としては特に保育施設をどのようにしていくのかっていうことは、人口減少とか過疎地とかっていうことも含めてこう話をしていけたらいいなというふうに思っています。ちなみに、7月の12日にはこういう話をしました。少し、皆様方、紹介だけをしておきますけれど、まあ、私個人としては平成9年の児童福祉法の改正ですから平成6年ぐらいから、まあ、関わっているわけであります。その中に今は認定子どもへもやっているし子育て支援センターもやっているし児童発達支援事業もやっているわけですけれどもそういうことやさらに、まあ、雇用省中一貫ということも含めて我が村が、行っていることもあるので小学校の接続こういうことも含めていろいろと意見具申をしたいなと思います。で、私のような人口6000人の非常に少ないところであればさらに過疎地だということもあれば一時的な保育ということだけではない新しい仕組みを作っていったり予防や、まあ、体罰なども含めた形での虐待などに対してもやれるような仕組みいわゆる未就園児に対してやっていく仕組みというのをこれまでこうやってきているのでそれらをと全国展開できるような仕組みにやっていけないかなというふうに思っています。で、現実的に児童発達支援事業を行ってみればなかなかその保育所が見えない児童発達支援事業が見えないという関係性とか、まあ、幼稚園もそうなんでありますけれどもそういうところから、まあ、先ほどもありましたけれど指針等とかの違いがあるのではないかということもあります。いずれにしても啓蒙というような時代ではないのでいわゆる病気で言うと予防さらに言うともう少し先の未病みたいなことも含めて大きな意味での子育て支援とさらに長い間、関わってきた保育の質そのものをどうしていくのかこの保育の質の問題は2つ私はあると思っていて基本的には保育指定数等をどう改善していくのか、66時間の会所と40時間の働き手をどう考えていくのか、というような、時間とか定数とかという問題が片一方にありますし、もう一つは、前回も少し話しましたけど、第三者評価監査というものがあるわけですが、一方今の認定子ども園保育所では学校評価や公開保育という新しい仕組み学校評価は前からあったわけですけど公開保育のような新しい仕組みがあったりしていていわゆる270万人も生まれていた時代の一斉保育からどういうふうな形での新しい保育スマート保育スティーム保育とかスマート保育とかいろいろとありますけれどもそういうふうに一人一人をきちんと見ていくような仕組みっていうのはどうなんだろうかどうなんだろうかっていうのはそういうことをしていけるようにしていくべきではないだろうかそういう中でインクルーシブ教育が分けて行うことが望ましいのかそれともそういう人たちがいることが当然だというふうなことをしていくのが望ましいのかということも含めて やはり非常にこう子ども家庭庁が今回できていく中で、考えるべきところ、整理していくべきところはたくさんあるのではないかなというふうに思います。昨年、皆さんにいろいろと話をしてきました。いわゆる人口減過疎地に関する私たちの厚生労働省で行われてきてた地域における保育所保育士等の在り方に関する検討会があったわけですけれども、そういうところで必要なのではないかと言われてきた子支援ニーズというのが、前回のもう8割強は1400いくつの自治体は待機児童がいなくて、令和7年では、入所者数がピークになるということを考えていくと、この人口減や過疎地におけるところの良質な保育を提供し続けることの課題ということがあったわけですけど、そうではなくて、日本の子どもたちがこれからどういう良質な保育を提供し続けることっていうのが大きな課題なんだと私は思うわけです。そういうことを今、子ども家庭庁が来年できるわけだけれども、5年後、10年後をある程度見据えて提言をしていければなというふうに個人的に思っています。どうしても今は虐待や障害や貧困、外国籍、そういうこうことが大きな話題になっていますけれども、そういう人たちも取り組んでいく中でも、じゃあ保育の質をどういうふうに確保していくのか、維持向上していくのか、研修はどうあるべきか、そういうことが非常に大事なのではないかなというふうに思っています。この就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針については、今年1年の大きな柱として皆様方にお届けしたいと思っていますので、聞いていろいろな意見を私にくださればありがたいなと思いますし、真面目な話なんですけど、去年の人口減のことについてもはっきり言っているんです。国が考える施策が進まないと、先に地域の方が疲弊してしまって、なくなるところがたくさん出てきますよと。だから、残し方が一つあるんだと思うけれど、そうではなくて、残さなければならない地域って、じゃあどうするのかみたいなことに、取り組んでくれなきゃいけない。そういうことも含めて、この就学前の子どもの育ちに関わる誰一人も残さずということが、この人口減とかそういう過疎地とどうつながっていくのかということについても、私はすごく興味を持っているわけです。最後にもう少し、子ども家庭庁のことを話して終わりたいと思いますけど、300人から400人の体制になるというふうになります。私はもともと子ども家庭庁、子ども家庭省、申し訳ありませんが、文科省の幼稚園も含めて、一つの省ができていけばいいな、その中で幼児教育が義務教育にどうつながっていくのか、生まれる前からの仕組みとか、入る前の仕組み、園等に入る前の仕組みとか、そういうことをこう、やっとそのある意味では白地に絵を描く、グランドデザインができていくような仕組みに近づいてきたと思いますので、すべての子どもが日本の子どもとしていろいろな形での差異がないようにしていけるようなことがこれから望ましいのではないかなと思います。新しい形でのグランドデザインを2000年超えて20年過ぎましたので、これから約2040年、2050年、半世紀に近づいていくときに、日本の社会が随分変わってるのではないかということも含めて、私たちがこの子どもという場面をどういうふうにこう切り取って、次の時代を支える人たちのために、導いていけるような仕組みを作っていくのかというのが、私にとって一番大事なことになるのではないかなと思います。今日はすごい短い時間だったんですけど、子ども家庭庁の準備室が、責任を持って行い始めました就学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針の、最初の報告とともに今後の展開について少しお話をしました。できるだけ多くの人たちの意見を、昨年の人口減に関することについてもたくさんの皆様方からご支援をいただいてご意見を賜りましたので、皆様方から私の方にメールなりお電話をいただければありがたいと思います。それでは本日の坂崎トピックスを終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。